11月23日の東教会のチャペルコンサートで奉仕をされ、その後声が全く出なくなってしまった森ゆりさんでありますが、先週メールをいただきまして、あのあと8日目から声が少しずつ出始めるようになったということであります。ところが大学病院での検査によりまして、左声帯に血腫を発見されたということであります。で、これはこの無理をすると、ポリープになってしまって、そしてこの手術が必要となるということになるそうですので、当分はこの沈黙療法というのは何も喋らないということなんでしょうか。しばらく何も声を出さないで、療養しているという報告をいただきました。そしてこのようにメールに書いておられました。どうかこの血腫が速やかに消えて、再び主を賛美することができますようお祈りいただければ幸いに存じます。森ゆりさんがその歌と証しを通して、宣教の器としてですね、また再びこの歌声が戻るように引き続き祈りたいと思います。さて、本日の聖書でありますが、今日はこのイエス様が2つの例え話をなさっておられます。一つはからし種の例えと呼ばれるもの、もう一つはパン種の例えと呼ばれるものであります。で、これはいずれも短い例え話であります。しかもいずれも神の国の例えをなさっています。神の国はこうである、こういうふうにこうおっしゃっておられます。そしてですね、この2つに共通することがあるわけです。それはいずれも大きくなると、こういうことなんですね。そういうことがこの例え話から分かります。さて、順番に見てまいりたいと思うんですけども、最初はからし種の例えと呼ばれるものであります。イエス様は、神の国は何に似ているか、何に例えようか、それはからし種に似ている、このようにこうおっしゃっています。で、この、ここで言うからし種っていうのはですね、非常にこのもちろん小さいわけですね。ここで言うからし種というのは、このイスラエルの方で多く栽培されている黒がらしという種類のからしだそうであります。で、このイスラエルに行きますとお土産で売ってるわけですけども、それを見ますと、このごまのですね、ごま粒の半分ぐらいの大きさしかないんですね。そういう非常に小さい種であります。で、問題はこのイエス様が、神の国はそのからし種に似ているとおっしゃっているところにあります。これはこの皆さんですね、驚きませんですかね。大変私は驚くわけであります。神の国がそんなに小さいからし種に似ているというのであります。だいたいこの神の国というのはですね、神様の国なわけですから、その神様というお方はどういうお方であるかというと、この私たちですね、そしてこの太陽系のみならず宇宙すべてをお作りになった方であります。で、その宇宙といいますと、これはもう無限大、私たちから見たら、果てがあるのかないのか私は知りませんけども、無限大の大きさであるわけですね。もうとてつもない大きさであり、そしてその中に無数の星が存在している。これはすべて神様がお作りになったわけであります。で、そんなにこの無限大の大きさの宇宙をお作りになった神様、その国がですね、からし種に似ているというんですから、それはごま粒の半分ぐらいの大きさしかないわけですから、驚きといってこんなにおかしな話はないのではないかというふうに思います。 まあ、しかしですね、これ本当におかしな話なんですが、神の国はからしだ、こんなに小さい。でもこの例え話の結果を見ますと、成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作るとこうおっしゃってるわけです。つまりここでイエス様が例えで言わんとなさってることは、そんなにも小さいものなんだにとどまっていないわけなんですね。それがこの、まあ、信じられないぐらいにそんなに小さなからし種が大きくなって、そして空の鳥がそこに巣を作るほどの大きさになるという、この成長するというところにポイントがあるということが分かってまいります。まあ、この黒枯らしの種はですね、この成長すると 2,3 メートルにもなるんだそうです。まあ、そういうことであります。ですからこの例え話では小さいにとどまってないわけですね。成長してそんなにも大きくなる、それが神の国だと、こういうふうにこの例えておられるところにポイントがあるかと思います。さて、そういたしますと、神の国がそれに似ているというんですから、その意味はじゃあ一体どういうことなんだろうかと私たちは不思議に思うわけですね。でまずですね、まあ、主に2つあると思うんですね。1つは、神の国はこの世の中の、まあ、つまりこの人間の中ですね、この世の中で小さいということであります。でここでいう神の国っていうのは、神を信じる者の国と言い換えることができると思うんですね。そうですね、神の国にいる人っていうのは神様を信じている人で違いありません。神の国なのに神を信じてない人がいるはずがないわけなんですね。神の国ですから、それは神様を信じる人の国だということができます。でもっと言えば、この神様はイエス様の父なる神様、まことの神様である、とこういうふうに言うことができるわけですね。しかし、その神様を信じる、イエス様を信じる、そのものの国である、集まりである神の国は、確かに最初は小さかったわけです。イエス様が来られたことによって始まりました、この世の中ではですね。そしてそれは、まあ、言ってみれば十二使徒ですね、十二人のキリストがお招きになったこの使徒たち、ここから始まっているわけです。そしてイエス様の十字架と復活を通して、ペンテコステの聖霊降臨がありまして、その時教会は誕生しましたが、何人だったんですか？それは120人だったと聖書に書いてあります。最初ですね、ペンテコステの日に一気に3000人が洗礼を受けて3120人になるんですけども、120人から教会は始まっている。これがイエス様を信じる、イエス様を通して神を信じる神の国でありました。ところが現在はどうか、この2000年経った現在どうか。現在世界の人口は70億人いるんだそうです。私が子どもの時は世界人口20億人って言われてたんですが、まあ爆発的に世界の人口は増えてるわけなんですね。でそのじゃあキリスト教徒という人たちですね、つまり洗礼を受けたキリストのですね、この人たちは何人いるかということなんですが、まあ、キリスト教はご承知のように世界最大宗教で、世界の3分の1がキリスト教徒だとこう言われています。そうしますと、この70億人の3分の1ですから、まあ、大体約23億人ということになるわけですね。イエス様が来られ、十二使徒を呼び寄せ、そしてペンテコステによって120人で始まった神を信じる者の神の国が23億人になっているわけなんですね、今日。これはまさに、まことに最初の12人というのは、また120人もそうです、吹けば飛ぶようなからし種のような 小ささであったに違いありません。しかしそれが今日23億人人々をこの養っている、まあ、そういうことなんですね。ですからここでまず考えられることは、神の国は神を信じる者の群れであり、それは成長するというこのイエス様の約束が語られているということがわかるかと思います。で、私はですね、この例え話に実は本当に伝道者の駆け出しであった頃励まされました。申し上げた通りですね、私は進学校を出て最初の任地が石川県能登半島の先端輪島教会でありました。輪島教会は礼拝出席者数が最初の年平均10名でありました。私と家内を除くと8名ですね。そういう誠に小さな群れでありました。それをこの輪島という町はですね、まあ、能登全体がそうなんですが、日本で一番キリスト者のパーセンテージの少ない地域であります。そしてこのそれはですね、また過疎地なんですね。人がどんどんどんどん都会の方に出ていく、洗礼受けてクリスチャンになっても都会の方に出ていく。またこの宗教的にはですね、もうこちらの方とは比較にならない、まあ、浄土真宗の仏教の強力な影響力のもとにあるんですね。またお寺だけではありません、神社の強力な影響力があります。厄年になると1年間仕事を投げ出して神社に詰めるほどであります、まあ、そういうところでありますから、誠にこの教会の歴史は長くてもお伝道が前進しないと言われていたところであったんですね。で、中にはやがて輪島教会は今おばあさんたちばっかりだから、やがてみんな亡くなって消滅して消えてしまうんだなんていう人もいたぐらいであります。まあ、それは人間の目にはそう見えるわけですね。人間の考えでいくとそのように見えるわけです。でも私はですね、この聖書の言葉ですね、聖書のどこを調べても教会は小さくなるとはどこにも書かれてないんです。それどころかそれと反対のことばかり書かれている。その一つがここであります。からし種のような吹けば飛ぶようなこのからし種、これがまかれるとですね、成長して木になり空の鳥が巣を作るようになる、このイエス様のお言葉ですね。そしてこれに類するイエス様のお言葉、これだけが頼りでありました。もう人間の目から見れば過疎地でありこの伝道困難と言われですね、教会はどんどん小さくなって消えてなくなるように見えるわけです。でも聖書はそう言ってないってことですね。神様はそうは言ってない。私はもうこちらにかけるしかありませんでした。もうそれ信じるしかありませんでした。まあ、クリスチャンがそれ信じなかったらもう終わってしまうわけですね。それでそれを信じることだけが頼りであったわけですが、結果は御言葉の通りでありました。私はそれを本当に神様のですね、技を見せていただいたわけであります。まあ、この御言葉によって励まされたわけですね。からし種をまく人は、からし種がからし種のままであったとしたら誰もそんなものはまかないわけです。吹けば飛ぶようなからし種であるけれども、それがやがてどんな他の野菜よりも大きくなって成長することを信じているからからし種をまくわけですね。私たちも同じではないかというふうに思います。それから2番目でですね、このからし種に神の国が例えられていることですが、この神の国は私たちの心の中で小さいんです。最初はですね、私たちの心の中で小さい、もう吹けば飛ぶようなつまらないものに見えるんです。私自身がですね、そうでありました。もう最初はですね、教会学校通ってたわけですけども、やがて教会離れたことからもお分かりのようにですね、もう実にこの神の言葉、神の国、聖書、キリスト教、イエス様、もうすべて、つまらないものに 見えたんですね。それが一体何の役に立つのか。この世の中を生きていく上でですね、それは全くつまらない、もう吹けば飛ぶようなからし種のような小ささに見えたわけです。それで私はやがて教会を離れてしまいました。しかし今自分にとってこの神の国はどうか。私はこの神の国なしには生きていることができません。もう日々イエス様、こんな私のような罪人でありですね、どうしようもない力のないものをですねが生きていくには、もうイエス様がおられなければ私は生きていけません。これはもう事実であります。もうそのようになりました。かつて吹けば飛ぶようなですね、こんなつまらないものと思っていた神の国に私は今養われて、なんとか生きているわけであります。これはまさに私たち一人一人の心の中で、このからし種、神の国が成長していくんだ、この約束に他ならないと思うのであります。そのようなわけで、神の国はまずからし種に似ているとイエス様はおっしゃいました。続いてパン種ですね。このパン種に例えておられるのが次の20節であります。でこれもですね、まずパン種とは何かってことなんですが、パン種というのは、これは前にもご説明した通りでありますが、今日ではパンを作るときに、パン生地をですね、小麦粉を練ってパン生地を作り、その中にはこの、ドライイーストのようなですね、便利なものがスーパーで売っていて、それを混ぜて、こねますから、そのイースト菌が発酵して膨らむわけです。でもこの2000年も3000年も前の時代はですね、そんなことは分かっておりませんから、前回作ったパン生地の一部を取っておいて、全部焼かずに取っておいて、それがパン種なんですね。でそれを今度新しく小麦粉を練って作るパン生地に混ぜ込むわけです。そうすると前回作ったパン種の中にイースト菌が混ざっているわけですから、そのパン種を今回作るとき混ぜることによって発酵して膨らんでいくということなんですね。でこれも確かにこの大きくなる、パン生地が膨らんで大きくなる、そういう例えなんですが、からし種の場合と違う点はどこかっていうところですね。それはからし種の場合はからし種自身が成長していくわけですけれども、今度のパン種の場合は他の、なんていうんですか、私はパンを自分で作らないからうまく言えないんですが、パン生地に練り込むわけですから見えなくなるわけですね。元のパン種自身は同化してしまって混ざってしまって、ですからパン種がこの元々あったことすら分からなく見えなくなるわけです。見た目には新しい生地に練り込むから。だけどもそれが膨らむ、確かにパン種があったということが分かるのは、今度作ったパン生地が発酵して膨らむからことによって分かるってことですね。ですから今度はパン種は見えなくなるわけです、外からは。だけども膨らんでいく、大きくなって膨らんで柔らかく豊かなパン生地になる、こういうところが違うわけです。ですから見えない形でこのパン種は外からは見えないんですけれども、影響力をパン生地に及ぼして、そして全体が膨らむということなんですね。この見えない形で影響力を及ぼしていくというところがからし種の例えとは違うところであると言えます。毎週、今晩もあるわけですが、 NHK の大河ドラマ日曜日に放映されております八重の桜ですね。もうご覧になっている方も多いと思いますけれども、本当にこの半分キリスト教を宣伝してくれているようなドラマであるわけですけれども、新島八重の旦那さんですね、新島城、ご承知のように同志社映画校を設立し、幕末に国禁を犯して アメリカに渡り、そしてキリスト者となって宣教師となって戻ってきて、まあ同志社映画校を設立するわけですね。そしてこの、まあ、先週の放送で新島城はついに、奥さんの八重や、あるいは徳富一郎が見守る中亡くなったわけですけれども、その新島城が式を早めたのは、あのテレビドラマを見ておりましてもお分かりの通り、大学設立のために、日本で初めての私立大学を設立するために奔走して、その家老が一員となったということになるわけであります。ですから新島城はいくつもの教会を設立に尽力し、また伝道者を輩出し、そのようにこのキリストの伝道者としても活躍するわけでありますけれども、一方ではその大学ですね、設立、まあ、教育を通してこの社会に感化を及ぼしていこうと、そういう道を歩むわけなんですね、一方では。でこのそしてやがて同志社映画校は同志社大学になっていくわけですけれども、まあ、これは同志社に限らずキリスト教主義学校というものがですね、直接このキリストの伝道を生徒たちにするというよりもですね、間接的な形で、つまり教育という形でこの社会に貢献するキリスト教精神を土台にしてですね、そうした人材を輩出していく、そういうところを多くのキリスト教学校は使命として持っているわけであります。また教育方針として持っているわけなんですね。でこの場合は直接的に、もしかしたらこのクリスチャンを生み出すのではないかもしれないけれども、キリスト教聖書を土台にした教育によって社会に見えない形で感化を及ぼしていく、そしてこの社会が味わいのある豊かなものになっていく、まあ、そういう奉仕であるということがこうできるわけですね。そのようなことを考えましたときに、このパンダネ、神の国が一方でパンダネに例えられているというのは、そういう影響力、キリストを信じる者が及ぼしていく影響力というものを、その大きな必ず影響を及ぼしていくという、こちらもですね、そういう約束をイエス様がおっしゃっているように見えるわけであります。先ほど司会者の祈りにもありましたように、本日は12月8日であります。もう72年前になるであろうと思いますけれども、この日太平洋戦争が始まった日であると言われるわけですね。まあ、それまで日本は大東亜戦争と呼ばれる東アジアでの戦争を始めていたわけですけれども、この12月8日日本海軍はハワイの真珠湾を奇襲し、アメリカとの戦争が始まったわけであります。それは全く無謀で絶望的な戦争でありました。日本軍が優勢であったのは最初だけでありまして、アメリカの本格的な反攻が始まりますと、日本軍は一挙にこの追い詰められ劣勢に立たされるわけですね。そして太平洋の島々で多くの若い兵士たちが命を落としていったわけであります。私の先輩にですね、親しくさせていただいているもう引退した大橋博先生という牧師がおられるんですけども、ある時先生から先生の書かれた夕あり朝ありという本をいただきました。それを読んでおりますと、その中にあるエピソードが書かれていたのであります。それは田中静雄さんというですね、クリスチャンの方が大橋先生にお話になった事実についてのエピソードでありました。その田中さんという方はかつて日本陸軍南方軍総司令部第7飛行士団の特攻隊員だったそうであります。そして終戦後は この連合軍に捕らえられて、ジャワ島で捕虜収容所生活を経験し、そしてその後焼け野原の東京に戻ったそうであります。まあ、そういう経験をお持ちの方であります。その田中さんがですね、ある時大橋先生に次のような話を聞かせてくれたそうであります。戦争中、南方のある島にいた時、アメリカ軍の総攻撃を前にしまして、田中さんの属する飛行士団が島から撤退することになったそうであります。それで飛行機に乗ってこの引き上げる島からですね、で将校や兵士は皆飛行機に分乗できたそうであります。ところがその田中さんの操縦する飛行機が満員になってしまって、看護婦さんの乗る余地がなくなってしまった。それでその看護婦さんを置いていこうということになったそうであります。その時茂木はじめという一等兵がですね、私は乗らなくてもいいから、ぜひ看護婦を乗せていってくれと頼んだそうです。そしてこの茂木一等兵が残って、代わりに看護婦を押し込めるようにして、その田中さんの操縦する飛行機は飛び立ったそうです。そしてその後、島に残された茂木一等兵の消息は不明のままだということなんですね。アメリカ軍の総攻撃が始まる中で亡くなったものと思われるわけであります。で、その田中さんはですね、大橋先生にもう涙を流しながら、何度も目に手をやりながらこの話をしたそうです。そして言うには、茂木さんはクリスチャンでしたと言ったそうであります。これは世間には全く知られていない出来事だと思うんですね。一人の看護婦に代わって砲弾の降り注ぐ島に残る、まあ、これは一人の看護婦に代わって自分が死ぬというのは、どっちみち一人が死んだんだから、まあ、それが何だという話に聞こえるかもしれません。あるいはそれは世の中にとって小さなことかもしれません。しかしこの無名の出来事はですね、確かにこの私たち一人一人の代わりに十字架で死んでくださったイエス様を証ししていないでしょうか。確かにその看護師さんに代わって自分残るといったその茂木さんのですね、その出来事は神の愛を確かに証ししていると私は思います。この殺伐としたですね、人間社会の中に確かに神の愛が現れている。この私のために、あなたのために、イエス様は変わった身代わりとなって十字架で死んでくださった、その十字架のキリストを確かに証ししていると私も思いました。これはですね、その茂木さんの命は見えなくなったわけであります。しかしそこに表された神の愛がですね、まさにパンダネのようになって、この世の中に静かな影響を及ぼしていっている、そのことを信じるものであります。さて、このからし種の例え、そしてパン種の例えですね、この2つの例え話はもう一度注意して振り返りたいのは、いずれも人間の力によって大きくなるのではないということです。ここを間違えてはなりません。何か人間が偉かったから立派だったから大きくなったという話ではないんです。からし種を見てみますと、からし種はですね、この撒く人がどうだとか、そのからし種を畑に庭に撒く人がどうだ、そんなことは問うてないわけです。からし種自身の中にすでに大きく成長する力が隠されて宿っているということなんですね。からし種自身の中に成長していく力があるということであります。パンダネもそうです。パンダネもですね、パンダネをこねた人が立派だったとか優秀だったとかダメだったか、そんなことは何も問題にしていないわけです。 パンダネ自身の中にすでにイースト菌が混ぜられてあって、そのパン生地を膨らませる力が目には見えないけれども、パンダネ自身の中にその力が隠されているということなんですね。ですからこれは人間は誰も誇ることはできないんです。パンダネ自身、カラシダネ自身、つまり神の国というものにすでに成長していく、そして大きくなっていく、多くの人を宿すようになる、あるいは社会全体を豊かに膨らませる、こういう力が神の国、神の御言葉、神の御子イエス様自身の中にすでに存在しているということ、ここに注目をしなければなりません。つまり神の国というのは、私たち以下にかかわらず、その自身の中に大きくなる力が宿っているんだということであります。ですからそれは確実に成長していく、影響力を及ぼしていく、そういうものなんだということで、約束であります。でしかしそれは、神の国というのは神を信じる者の国でありますから、私たちが信じないとそのこと始まらないわけなんですね。まあ、信じるというのはそのことにかける、期待をする、すがるということであります。この図書の町においても神の国は成長いたします。それは人間がどうからでとかではない、私たちに何の力もないっていう話ではありません。神の国自身がそういうものだという約束なのであります。そしてそれは私たち自身の中で成長していくわけであります。私たち自身の中でつまらないものであった神の国が成長していく。このことを信じたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちとって、またこの世の中から見て、まことに吹けば飛ぶようなからし種であり、見えなくなるパン種のようである、この信仰の世界、神の国が私たちキリストを信じる者と共に働いて大きく成長していくという、この約束をいただきました。どうかこのことを私たちが信じることができるように助けてください。どうか今試練の中にある兄弟姉妹たちを格別に憐れみ、あなたの御救いをそこにも表してください。この一週間、主と共に歩ましてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。